難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は特定非営利活動法人国境なき子どもたちのヨルダン事務所スタッフでいらっしゃいます松永春子さんをスタジオにお迎えしてお話を伺いします。松永さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
松永さんとはヨルダンで大変お世話になっていてですね、今回京都でお会いするということで、非常に不思議な感じなんですけれども、
そうですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松永さん、早速なんですけれども、
はい、
今ご紹介をしたその特定非営利活動法人国境なき子どもたちという団体についてですね、はい、まずはじめにどういう団体なのか教えていただけますか。
は
い、
国境なき子どもたちは1997年に、設立された、日本の NGO で、
はい、
モットーとしては共に成長するということを、
共に成長する、
それはつまり、被益者となる日本、海外の、ブランチの子どもたちだけではなくて、
はい、
それを育てる現地のスタッフとか、
はい、
また私たち自身、その、駐在で、現地の人たちと関わる私たち自身も、はい、成長するということを理念に、作られた団体です。で、
はい、
現在は7カ国で、活動をしております。
なるほど、わかりました。はい、じゃあその7カ国のうちの、そのヨルダン事務所で、
はい、
松永さんは活動していらっしゃるということなんですけれども、はい、そのヨルダン事務所では今どういう、活動されているのかということを教えていただけますか。
はい、現在は、プログラムが2つありまして、
はい、
2013年から、
はい、
続けております、シリア難民を受け入れている、
はい、
シリア難民のキャンプとしては最大級の今サイズになってしまった、
はい、
ザータリ難民キャンプというところで、
はい、
上層教育の授業を公立の学校の中で提供しているという、うん、プログラムが一つ、
はい、
またもう一つのプログラムに関しては、
はい、
キャンプ外の地域のことをホストコミュニティっていうんですけど、ホストする人たちのコミュニティで、ホストコミュニティというんですけど、
その受け入れる側ですよね、
の側の、ですね、シリア人をホストするっていうことですね、のホストコミュニティのこう中に、でのこう事業で、アンマン市内、首都ヨルダンの首都なんですけど、
の、
アンマン市内にある公立の学校の中で、
はい、
シリアのこう内戦を逃れてきた子どもたちで、
はい、
授業にこうギャップ期間があってついていけない子どもを、メインターゲットにした補習授業、
はい
を、展開しているという、この2つの授業となっています。
ああ、なるほど。今お二つ、2つの、授業をお伺いしたんですけれども、ザータリ難民キャンプの方、私も一度行かせていただいたことがあって、そこでこう子どもたちはですね、その、上層教育ですね、をこう受けて、非常にこう、そこで楽しそうに、過ごしている、姿なんかを拝見させていただいたことを思い出すんですけれども、その今その国境なき子どもたちとしてですね、その2つの事業に取り組んでいらっしゃると、でその中でですね、今クラウドファンディングに取り組んでいるというお話を伺っているんですけれども、そのことについて教えていただけますか。
はい、先ほどご説明いただきましたように、2つやっているんですが、実はそのキャンプの事業の方が、今まで2013年から断続的にではあるんですけれども、公的資金をいただきつつ、自分たちでお金を集めつつ、継続して授業をしてきたのですが、この度公的資金の方が、ちょっともうこれ以上いただけないということで、5月末で一度事業を一度閉めているんですね。で、5月末ってどうしてそのタイミングかっていうと、ヨルダンって9月始まり6月の頭終わり のスクールイヤーになっているので、テスト、ヨルダンも普通に期末テストとかあるので、テストの前で5月の末で子どもたちに提供する授業はおしまいになってる、
はい、
ということなんですけど、うん、でそこで、まあ、一度一区切りをさせていただいたんですが、はい、やはり今後も継続していきたいということで、うん、まずは今まで、毎年提供してきた夏休みの夏季アクティビティですね、はい、を今年もやはりせっかく継続してやってきたものなので、はい、やりたいということでクラウドファンディングを始めています。
なるほど。じゃあ、うん、その残念ながらその公的な資金が、はい、まあ、終わったので、うん、はい、その事業としては5月末で終わったけれども、はい、なんとかその8月の時期にですね、夏季の、まあ、夏休みのアクティビティとしての、うん、その費用を集めておられるという、うん、まあ、そういうことになるんですかね、
はいはい、
なるほど。私が今目標額って大体どれぐらいに設定されているんですかね。
150万で、
はい、
はい、150万あると、1ヶ月、
はい、
今日ですね、
はい、
の夏休みの間に、うん、2つ今対象になっている学校があるんですけど、はい、2校あるんですけど、はい、2校で、3教科、音楽、
はい、
作文、そして演劇の、
はい、
こう教員たちを雇用して、
はい、
それにこうそのそれぞれの教科に即した内容であったりとか、うん、まあ、プラスアルファでもっと子どもの興味があることも、こう提供できるという、夏休みのアクティビティとして提供できるという感じになります、う
ん、なるほど、わかりました。クラウドファンディングのページを拝見したんですけど、はい、やっぱりそのキャンプの中にいるとですね、その日本の子どもたちのように、うん、その海に行ったりとか山に行ったりとか、うん、そういうことができない中でですね、うん、やっぱりその夏休みにその同級生たちと集い合える場っていうのが非常に重要なんだっていうお話を、まあ、拝見したんですけれども、うんうん、その辺のことってやっぱり子どもたちにとってはすごい楽しみにしていることでもあるっていうことなんですかね。
そうですね、もしかして聞いてらっしゃる方の中にはザタリのキャンプについて少し知識の終わりの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
はい、
ザタリキャンプ、ヨルダンのキャンプって大きく2つあるんですけど、
はい、
ザタリももう一つアズラクというキャンプもあるんですが、
はい、
両方とも砂漠、土漠というのかのところにありまして、
はい、
本当に夏場なんか特にそうなんですけど、
はい、灼
熱のところにものすごい突風が吹いて、でサジンが舞う、で窓をちょっとでも開けといたら、
はい、
もう砂でじゃれじゃれになってしまうし、外でもう日差しが強すぎて遊べないみたいな、こう環境のところにあるキャンプなんですね、
はい、
なのでこう子どもたちがその友達の家に行ったりすること、まあ、日本でも私もちっちゃい時そうでしたけど、遊びに行ったりっていうことは、まあ、できないことはもちろんないけれども、
はい、
例えば外でちょっと空き地があって、はい、で何か遊ぶっていうこともままならないような、環境で実はあります、
はい、
なのでね、先ほど曽田さんおっしゃったけれども、こう学校の中で、
はい、
こう学校という場所を使って、まあ、うん、もちろんアクティビティを楽しむこともできるけれども、はい、同時に、まあ、友達とこう、うん、なんだろう、安心で快適な場所で、うん、よく自分たちが知っている場所で、
うん、
まあ、友達と時間を過ごすこともできると、
はい、
という場にもなっていましたね。
なるほど、わかりました。その150万というと、
はい、
そのまあ大きなお金だなというふうにも思うわけですけど、
うん、
その背景としてヨルダンの物価っていうところで、うん、まあ、非常に高いんだっていうところでですね、
そうですね、
私も実は行く前にですね、
はい、
そんなに物価が高いと思ってなくて、
うん、
例えばもう日本に帰ってきたら逆になんかいろんなものがこう安いなと思うぐらい、
うん、
ヨルダンってこう物価が高いんだなっていうことを感じたんですけど、
う
ん、やっぱり1ヶ月のそのアクティビティの実機をこう3、うん強化で実施していこうとすると、うん、やっぱりこの金額というのは絶対に必要になってくるということですよね。
そうですね、どうしてもそう、うん、物価は高いですしね、
うん、
あと物価が高いことには直接関係ないんですけれども、
はい、
このお金キャンプの中にで、公立の学校の中で授業をやるには、
はい、
公立の学校ってヨルダン政府の公立の学校なんですね。
あ、はい、
シリアの難民の人たちばっかりいても学校自体はヨルダン政府の学校なので、うんうん
はい、
ヨルダン人の先生っていうのは必ず、
はい、
いなくてはいけないんですが、同時にこうシリア人のキャンプに住んでいる難民、やはり難民の先生方、
はい
というのも働いてくださっていて、で、この今募金でお願いをしている150万の、お金っていうのは、ユルダン人だけではなくてシリア人の先生方のお給与としても支払われるので、まあ、雇用の創出というのか、彼ら の, 生活の本当にダイレクトになんですけど、サポートにもなっているということです、
ね、なるほど、わかりました。期間はあと1ヶ月ほどあるというふうにホームページの方でも出ているかと思うんですけど、ぜひ多くの人に参加をしていただきたいと思うんですが、これは国境なき子どもたちのホームページからでも、リンクが貼られているというふうに考えてよろしいでしょうか。じゃあまずは、インターネットで国境なき子どもたちで検索をしていただいて、そのホームページからそのクラウドファンディングのページに飛んでいただくと、そういう形で大丈夫ですかね。なんかTポイントでも寄付ができる、これすごく簡単にできるのでいいなというふうに思ったんですけど、
そうですよね。なんか私も実は知らなくて、今回ヤフーさんに、ページをお願いして作ってもらっているんですけれども、より募金をするっていうことが身近に感じていただけるっていうのは、新しいというか画期的だなって、そうですね、そう思っていますね。
本当にそうですね、私もその今220ポイントぐらい溜まってるんですけど、普段どういうふうに使おうかなと思ってたんですけど、今回このページの方にですね、Tポイントが使えるっていうことだったので、ぜひ参加させていただきたいと思っています。
ありがとうございます。
他の方にもですね、ぜひ一度、ページの方見ていただきたいと、子どもの、その勉強している姿、演劇や音楽で、シリアに思いを馳せている写真とかですね、見ることができましたし、ぜひ一度訪れていただきたいなと思いました。
ぜひ。
最後にその松永さんは、キャンプ、ヨルダンでですね、にいらっしゃって、そのシリアから逃れてきた方、またそのシリアの方を受け入れているそのホストコミュニティのヨルダンの方、その両方にこう、すごくこう近い距離で接してこられていると思うんですけれども、その、松永さんの方からですね、リスナーの皆さんにこうメッセージをいただきたいなと思うんですが、
こう一番、そうですね、何かやはり日本の方に何かをっていうことでしたら、もうどうしようもなくヨルダンって物理的にも遠い国なので、そうなので、それをどうしたら身近に感じていただけるんだろうなんていうことを、いつも日本に帰るたびに実は思うんですけど、なかなか難しくて、ただ何でしょう、こう手がかりになることなるもの、例えば想像を、例えばしていた、どんな暮らしをしているのかということを想像していただくのにあたって、例えば、もしホームページの方を見ていただけましたらですね、写真、先ほどおっしゃってましたけど、写真もありますし、どんな授業をしているのかっていうのも、見ていただけると思うんですが、なんかそういう、こう別にうちのホームページではなくだけじゃなくても、こう知り合いの話とかヨルダンのこととか、見聞きをこうしたする機会がありましたら、なんかぜひ、特に誰しもこう子どもの期間っていうのはあるじゃないですか、大人って、だから子どもの時自分ってどうしてたんだろうみたいなのを、こうシリアとかヨルダンとか、遠い、別にそこだけではないかもしれないですけど、カンボジアでもフィリピンでもどこでもいいんですけど、なんか子どもたちを見ながら、なんかこう自分ってどうだったんだろうって、でなんか思い返していただいたりするのって、自分も時々するんですけど、すごい、なんて言うんでしょうね、近づく一歩なのかなって思ってて、なんかそう、大人よりも子どもの時の、子どもその現地の子どもと自分の子ども自体をこう照らし合わせる方が、なんかより近さみたいなものとかっていうのって感じるのかなと思って、ぜひ、なんかこう機会がありましたら、そういう別の国のこう子どもたちの様子を見る機会とか、読む機会とかが終わりでしたら、なんか自分、それと自分の頃はどうだったのかなみたいなのを想像して、なんかいただけると、とっても自分の記憶もとしても、なんかなんて言うんでしょうね、こういろいろ 細かいことを思い出したりとか私結構するんですけどとかもそうだし、はい、なんか彼らの暮らしをなんかあ、じゃあそこはどうなってるんだろうとか、はい、うん、っていうことにより関心を持ちやすいのかなと、きっかけとしてと私は思っています。
あ、分かりました。
ごめんなさい、長くなっちゃった。
最後に一つ、うん、その今のことに関連してなんですけど、はい、例えば松永さんが、はい、その自分の子供時代と重ねることもあるっていうふうにおっしゃいましたけど、何、うん、かそういう、こう実際重ねてみてですね、うん、特にこうお感じになったようなことがあれば、それもう一つだけ教えていただきたいなと思うんですけど、
何、ね、
かありますか。
そうですね、いやでもキャンプの子供たちに関して言うと、うん、みんな私が子供の頃よりもよっぽどたくましいっていうのが、なんて言うんでしょうね、なんか本当みんなこうとても頑張って、
はい、
こう生きているっていうのをすごく言葉で言うとそれだけなんですけれども、まあ、もちろん彼らにとってはそこの環境しか見たことがない、もう世代が生まれて成長しつつあるのであれなんですけれども、なんか自分がねそこの環境にこういたならば、
はい、
もうなんかもっと変な話歪んじゃうだろうなとか、もっとなんかこう楽しめないだろうなってこう思ってしまうような環境なのにもかかわらず、はい、なんかすごい小さいことにもこうお楽しみを見出してみたりとか、こう子供らしいこうなんだろう発想とか、
はい、
うん、考え方でこう楽しくじゃない、頑張って本当に頑張ってこう生活をしているっていう、うん、ことをこう行くたんびに感じますね。
なるほど、うん、わかりました。いや本当に今日はお忙しいところ貴重なお話聞かせていただいてどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます、う
ん、皆さんにはですねぜひ本当にクラウドファンディングのページ、まあはい、そこに至る前にこう国境なき子どもたちのホームページを見ていただいて、
うん、
いろんなこう7つ の, ブランチがあるというお話でしたけれども、うん、
はい、
それぞれのこう国の子どもの様子にも目を向けていただきたいですし、うん、その上で、まあ、ヨルダンの方にぜひ一度クラウドファンディングのページにも進んでいただければと思います、はい、松永さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日は特定非営利活動法人国境なき子どもたちのヨルダン事務所スタッフでいらっしゃいます松永春子さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。